Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは先週に引き続き、京都立花大学現代ビジネス学部教授の小暮信夫さんです。小暮さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アール・ブリュットやコミュニティアーツ、アーツマネジメント、ね、いろんな言葉が飛び交いながらですね、まあ、ね、その、芸術活動っていったものが地域とどう関わるかっていう、まあ、広い、観点の中で、じゃあ、今ずっとこの番組に語ってるアール・ブリュットだったら何ができるんだろうみたいな話になってきてるんですけども、2月から3月にかけてですね、近江八幡の街中で野間と、その他も町や会場をいろいろこう使いながらですね、アール・ブリュットアート日本という展覧会が開催されました。ご参加もされているということなんですけども、ちょっと率直に参加されてみて、どういった印象を持たれたか教えていただければと思いますが。
そうですね、やっぱり普段その見過ごしつつ街角、はい、そこに目を行けるっていうのがすごい良くて、うんうん、まあ、入れないところとか入る必要がないから入らないところに入っていける、はい、ちょっとドキドキ感ですね、はいはい、それはやっぱりすごい面白くて、うん、特に文房具屋さんとこは、はい、中にあったので、はい、なんか中に入っていくっていうのって、はい、結構買いに行くんじゃないんだけど入っていくとか面白かったりとか、は
いはいはい、まさにね、そのショーウィンドウとか、いわゆるお店さんの中にもですね、そう、作品があったということですよね、う
ん、あれなんかは昔ちょっとそういうことやってて、はい、現代アートの作品をですね、はい、商店街とかにお貸しするというか、はい、そういう企画を昔、まあ、そういう地域プロジェクトでやってたことがあって、はいはい、それすごい面白くてね、つまり自分のそのなんていうのか、子供みたいになるんですね。ホームステイって、作品ホームステイって呼んでたんだけど
受け入れるみたいな、
受け入れるっていう、はいはいはいはい、だからこれってすごく、まあ、すごくそういう面では全体の、ね、企画の中では一つのささやかな企画なんだけど、そのささやかさっていうのがとでもなんか近江八幡の街角に合ってたなっていうのが第一の印象でしたね。
なるほどなるほど、うんうん、やっぱりその今回、まあ、いわゆるその美術館としてのノマとか、うんうんうん、あとまあもちろん町屋もいろんなこう建築的に面白いところとかなので注目されているところもあるんですけども、それプラス、まあ、うん、いわゆるこう本当食堂とか
普通の
文具店とか時計店さんとかそういういわゆる普通の場所にこっそり作品が、はい、まあ、しかも有名なアール・ブリュットの作家の作品が展示されたりするというのは、まあ、初の試みだったわけなんですけども、そういった、まあ、こう地域の中に急に表現的なものがポーンと入り込んでくるときに、やっぱりなんかこうちょっとした非日常みたいなところに誘われる感覚があるのかなと思いながら、で一方ですね、そういったショーウィンドウであるとか町屋のいろんなボランティアの方が関わって、運営、地域の方も関わって運営されたんですけども、なんかお話とかされてみましたか。
そうなんですね、結構ね、それがどうしてその高校生というか高校を卒業した子たちがいて、はい、でどうして参加したのって言ったら、まあ、お母さんがその野間に来て、で、まあ、こういうのがあったよ、うん、でやっぱりそのちょうどここから次のステップに行く、大学に行く時に、はい、なんかそういうのを経験していきたいっていうね、うん、なんかそういう面でもなんか重要なその隙間っていうのかな、はいはい、時の隙間であるし、まあ、街の隙間 というところにボランティアとして入ることで、うん、なんかこう自分の成長の一つの、まあ、記念にもなるし、はい、だから全然芸術とかと興味ないしこれからもないとか言ってましたけど
はっきり言ってたんですね。
はっきり言ってましたけど
でもそういう方が逆に言うとでも関わってるっていうのはちょっと面白いですね。
そうそうそうそう、うん、だからまあそれもいいんじゃないかなと思うんですよね。あの先週この前見てたんですけどそのめくるめく紙芝居でもヘルパーさんは全然そんな芸術とか興味ないよって言ってはるんですけど、はい、見てたら結構楽しんではるし、だからボランティアさんとか町の人も無理になんか芸術の理解者になれとか、はい、アール・ブリュットの理解者になれって言うんじゃなくて、うん、もうブリュットのままでいいっていうか、はいはい、
まさにみんなそれぞれ生の状態
のままで、うん、あることがなんか逆に難しいのかなと、うん、だから生みんな役柄とかペルソナっていうか、うん、なんかそれぞれの役目で仕事してるんだけど、はい、あそこの場所ってそういうのがなくなってしまう場所なんですね、はいはいはい、だからそういう場所がその人々をなんとなくこう生にしていったりとか面白くしていってんじゃないかなって、そこが2番目としてすごく面白いなと思ってます
ね。今おっしゃってることは先週もですね、まあ、一つなんかこう急に隙間ができるというか、自分のその役割であるとか、社会的な立場であるとかを一旦まあ置いといて、まあ、自由に発言したりとか、何かこう新しい関係性を人と作ったりとかみたいなことがまあ一つこうできるようなプロジェクトっていうのがまああると思うんですけども、例えばですね、その街中でいろいろこうコミュニティに関わるアーツっていうのが各地で増えていってますよね。芸術祭であったりとかですね、はいはい、まあ、そういったものがある中でですね、なんというかこう語りやすい作品とか、そうそう、まあ、人がつながりやすい状況とかっていうふうなことはだいぶこう作り手としても意識していってるところがあると思うんですけども、一方で、まあ、今回のそのアールブルトアート日本の中で、まあ、そんなこととは全く程遠いぐらい強烈な背景を持ってるアドルフ・ベルフリという、まあ、海外のですね、作家の作品がありました。で、はい、まあ、その作家の作品自体は、まあ、本人は、いわゆる、まあ、精神の、病を、まあ、携えながら、まあ、生涯も膨大な、こう、物語を書き続けた方なんですけども、そういった作品っていうのは、こう、コミュニティっていう意味では、一見馴染まなさそうに思うんですけども、
そうですね、
あれがなんとか、まあ、ああいう展覧会もありながら成立してたってところが、僕個人的にはこうそこがすごく不思議な感じがしたんですけども、そういったこうベルフリの作品などを見られてどういうふうに感じられましたか？
もうあれですよね、ノマの空間がまさしく彼のためにあるっていうのか、はあ、そういう形ですよね。なんか本当闇の中、体の中に入っていくっていう、
は
い、
闇の中
に入っていくっていう形で作られてて、はい、それはもう必然的な展示の仕方だと思うんですけど、でそれとその表の世界がこうあるということですよね。だからそう簡単にそのただ地続きでその人々がこうつながったり絆があったりするっていうだけではない、うん、もう本当に根源的な孤独みたいなことまでですね、はい、多分そのアーツというものの中でその成立しているのがやっぱりノマとその周辺だろうかなと思うんですね。だけどやっぱりそこは何かの形で入っていくっていう、はい、その入っていくときに そこも一つ自分というものの一つのその社会的な役割とかはなしで、本当にその対峙していく、そこに入り込んでいくっていう、そういう形になるので、
なるほど、
うん、そういう面でもね、二重の面白さがあったような気がしましたね。はいはいはい、
そのまあ闇に対峙するような、まあ、ある種こう見る側に気合が求められるような、そういう展示とショーウィンドウにあるような、まあ、日常のこう些細な気づきみたいなところが同居してるというか、うん、行ったり来たりしてるっていう意味 で、ね、僕自身今日こうどこまで話そうかと思ってたこと一つにですね、以前から、小暮さんのブログであるとかですね、ご著書をこう拝読させていただいてて、限界芸術っていう言葉がですね、結構ね、出てきていて、まあこれラジオをお聞きの方、知らない方の方が多いと思うんですけども、限界芸術っていうことを少しちょっと解決説をしていただきながら、まさにそういった日常の中で、
そうですね、
たまたま出会ってしまった、これアートなの？何なの？みたいな、こととの、まあそういう出会いのアレンジ、まさにアーツマネジメントっていうところを今回のノマの展示でもしたと思うんですけども、少しそういったこう限界芸術という観点から見ても、実は面白かったんじゃないかなと思うんですけども。ね、
まあ、特にそういう街中のショーウィンドウが限界芸術論的にすごく面白かったんですけど、はいはい、もう一つはその限界芸術っていうのも自分で作れるものですから、はい、そのボランティアさんと喋るというのも一つのまあ会話劇っていうか、そういうふうにも見れたし。
ある種の限界芸術っていうのは、まあ、その平たく言うと、いわゆるプロ ロではない方々であったりとか、そういったまあ大衆的に別に売れる売れないとか関係なしにやっているに、かなり些細な一個一個の文化的なまあ所作みたいなことなんでしょうね。
だからお葬式がその見方によったら限界芸術的にすごく見れるよっていうのは、
そういった民族風習みたいなものとか、
そうですね、その動きとかがまあよく言われて、自分もすごく興味を持っているんですけど、はい、そういうものを、まあ言えば、そういうのっていうのはある面で、その、なんていうのか、一つのルールの中であるじゃないですか。
はいはい。
で、ルールのない限界芸術というのも僕あるかなと思ってて、それは先端的な芸術とものすごくリンクしてて、
はい、
で先端的な芸術というのも、なんかルールを作ってんのか壊してんのか、もうなんか適当にやってんのか分かんない状態で、こう、手探りしているものがあると思うんですけど、はいはい、なんかそういう人たちの活動と、それからこの限界芸術的な状況を生み出すアートマネジメントの役割がものすごくあるなと思ってるんですね。
はい、なのでまあアルブルットっていうのは一つの、まあ、きっかけにしながら、いろんなタイプの芸術、うん、まあ現代アートと言われるようなものとか限界芸術であるとかですね、まあ、混じっていくような状況がもっとこう生み出していくと、地域の方との絡み方っていうのもより多様になるのかなっていうふうに、まあ、一方で感じたりはしたんですけども。まあ、その中にですね、まあ、一つ先ほど先週お話ししていただいた紙芝居であるとか、まあ、ある種の舞台というかパフォーマンスっていう、まあ、音楽が乗ったりとかダンスがあったりとか、そういったものもまた絡んでくる可能性があると面白いなと思うんですけども、いかがですか。そういったところかなりこういろんな現場に行かれてるお立場です。
やっぱり町屋でその五種音頭を聞いたりとか、すごく馴染むわけですよね。
はいはい、地域のね、まさに伝統的な五種音頭、
うん、はい。で、その馴染むものと、まあ現代音楽とかニューミュージックとか、新しいそういう即興的な音楽とかいうものも、まあまあ実は馴染んだりするかもしれない。うん、なんかあるいは馴染まないイカ作業みたいなのが持てるかもしれないということもあるかなと思ってるんですけど、うん
はいはい、
別にこう企画するんではなくて、にじみ出していくような形。
なるほど。
その展覧会とか企画の中でもうどうしても踊りたくなるとか、
あ、物語たくなる、そうそう、
だからその絵とかを見てたら、それはもうめくるめくなっちゃってそれはもう物語でしかないだろう、
自分の体が勝手に動き出して物語に参加するみたいなことです
ね。みたいな機会ができたらすごく面白いんだろうなっていうのは思いますね。
なるほどなるほど、うんうん、なかなかその、いろんな、まあ、美術館の企画とか見てても、まあ、どうしてもこう目的がありますよね。
うん、そうですね。
まあ、例えば目的あるいはジャンルっていったもので、これはここからここは舞台芸術、
そうそう、
ここからこれ美術とか、うん、あるいは目的でも最近だとこう地域交流事業とか、いろいろあって、まあ、野間自身も、あるいは、まあ、他の美術館もいろんなところ、その辺の中で、ちょっとしたジレンマがあるんじゃないかなと。本当は、おそらく、この一つの企画をちゃんと実現できれば、結果的に地域交流が多様に行われたりとか、まあ、結果的にそういうふうに体が動き出すような体験が、まあ、できたりするっていうのが、本当は理想なんだなと思いながらも、でも、こう、用意をするところっていうのは、そうなってもらえるようなこう一つ一つ切り分けたプログラムっていうのを作っていかないといけないっていう、まあ現実もあるのかなと思いながら、このあたりっていうのはこうちょっとまあ突っ込んだ話ではありますけども、一つのそのアーツマネージャーというか、芸術っていうものを社会につなぐそういう仕事をまあしていく立場のまあ方にとって、何かこういう地域交流とか、いろんなこう目的といったものにプログラムを合わせていくとこと、合わせないで起きるこう自然に発生するものとか、狭間みたいなところで、こういろん、どういったこうバランスっていうところが一番実は面白い現場が生まれるのかなっていうところなんですけども、
なんかね、そのアーツマネージャーの動機というのを5つぐらいに、
はいはい、
一応分けたことがあって、
なるほど、今ですね、ちょうど目の前にですね、小暮さんの、2013年に、
そうですね、
出された近調で、アートマネジメント学、芸術の営みを支える理論と実践的展開という、この書籍もぜひ皆さん参考にしていただきたいですけども、
まあ、はっきり言うと公共性がないと、いろんな公共的な助成金というものの対象にならないので、
はい、
そういう動機っていうのはきっちりやっぱりとりあえず考えておく必要がある。
まずそれをちゃんと書いて。
そうですよね。
書いて。これやるんだと。
検証しないといけないわけですけど。
はいはいはい、もちろんそうだと思います。
そうですね。一つは、その障害者も一緒に芸術ができるとか見れるというのは、その、はい、 まあ、社会提供動機とか格差是正動機って呼ばれているもので、はい、平たく言うと見たいものが見たい、
はい、
せっかくいいものが東京にあるのにここにはないよとか、うん、そういうその子供がちっちゃいので見たい人が見れない聞けない、うんまあ、見るも聞くとも干渉するっていう、はい、もう一つですね二つ目はその、まあ、見られなくなってしまったものをもう一回見たいというこれも重要なものでね
それはもう過去のなんかアーカイブにアクセスできるようにするとか
もう一回それを復活するとか、はいはいはいはい、そういう継承復活動機と呼ばれているものなんですねで三つ目がそのアルビルットの中のそういう閉ざされた世界に近いんですけど、はい、見たくないものも見よう動機っていうのを僕は考えてて
それは面白いですね、うん、なるほどなるほどだから、まあ、見たくないのかもしれないけどどっかで見たいと実はここのそこで思ってるみたいな強烈な何かみたいなことですよね
でそれはなかなか自分からは避けていくかもしれないんだけども、はい、どっかで通らなきゃいけないという時にな
るほど
やっぱりそれを提供するこれ時代批評動機とか、まあ、社会批判機能説と呼ばれているものをちょっとその社会批判とかいうことではなくて、
はいはい、
もう自分の中の広がりを作るための動機として3つ目で考えてるんです
自分の中の広がりを作るためというところが面白いですね、はいはい、だから自分の価値観を広げていくためにもちろん見たいものを自分から見たいものを見るっていうのもありだし古いもののアクセスをしていくっていうのもあるんだけども、うん、見たくないものを、まあ、たまたま見てしまうような環境がもし世の中にあれば、うんうん、そこにちょっとアクセスしてみるみたいなことで価値観を広げると
そうですね
あ
だそれは日本ずっとね日本というか、うん、世界的に妖怪を見るとか幽霊を見るっていうのは実は見たくないものを見てるんですけど、はいはい、近いんですけ ど、はいはい、どそれが3つ目の動機なんですね、
はい、
で4つ目の動機としてはやっぱり見たことないものが見たいね、
うんうんうん、
でこれ現代アートの全ての動機だと思うんですけど、はい、これは創発的な動機、うん、新規創発動機って呼んでて、うん、で多分この見たくないものが見たいというのとその見たこともないものが見たいというのは一緒に出てくる
そうだと思いましたまさにそこつながってくる感じがしますね
そうですねで、はい、それが多分時代のイノベーションを生むイノベーション動機って呼ばれてるんですけども、まあ、新しいその商品とかサービスも実はここから生まれるんじゃないかということでは
い、
まあ芸術進行さんがいいよっていう時にな
るほどなるほどいやかなり整理をしていただきましたけどまさにその見たくないかもしれないでもなんか欲望というかまさにその見たいっていう側の衝動みたいなものとそれが実は見た時に、こういうもの本当は見たかったかもしれないみたいなすごいなんか言葉にできないみたいなことっていうのが一つのまあアルブルトとかまあそれを最たる例かもしれませんけどそういった芸術体験をまあこれいろんな意味でしていくとでそれがまあ今おっしゃったイノベーションっていう意味では、個人だけじゃなくて社会を変えていくようなことにもつながるっていうことなんでしょうかね。
ちょっと時代、ね、その、はい、すぐには聞かないかもしれないけど、はいはい、結構そういうものの中でふっと取り上げられていくことはいっぱいあると思うんですね。
コント
バレーダンスっていうのはやっぱりそういうことが結構ダンス業界の方にも起きてたし、
はい、
でそういうものですね。で最後が、まあ、見過ごされているものをしっかり見ようという動機で、
またこれもつながりそうですね。
はい、これが限界芸術。
なるほど。
論なんですけど、
アートだと全く見なされてないようなものを
見過ごされてるものにそのなんか芸術と見たらどうなんだろうっていう価値観ですね。
なるほど。
でこれはまあこれ5つに分類して、まあ、なんかそれをまあ限界芸術動機って僕は呼んでて、はいはい、多分これを言ってる人は僕しかいないかなというので
なるほど。そういった意味では、まあ、かなりこう勝手によく解釈すればなのかもしれないですけども見過ごしている日常とか、ある種 の、 その、まあ、建築とかも含めて街並みとかも含めてですね、みたいなものを見る動機を、アルブルトのそういったこう一つのショーウィンドウに置くとかいう機能の中でなんかそういった動機をちゃんとこう現実化しているような展覧会がアルブルトアート日本で、まあ、行われていたのであればその5つ目の そういったところにもつながるようなことができてたんじゃないかなと、
5つ目のことが多分僕はできたと思いましたけどね。
はいはいはいはい、ありがとうございます。改めてですね、このノマで行われているあるいは、各地で行われているこのハールブルット、という現場が、まあ、地域にこれからどういうふうに関わっていくかというところで今5つのいろいろなこう、アーツマネジメントの意義みたいなことを、まあ、整理していただいてお伝えいただきました。最後に一言このよかったらご著書の紹介などをしていただけたらと思いますけども
いいんですけど、はい、そのアールブルット ットの、まあ、いえばパフォーミングアーツ領域というものについても随分あの勉強会をしたのをさせてもらって、はい、でアウトサイダーライブという言葉で一応、はい、まあ、これも新しい言葉として定義したというのと、はいはいはい、一番初めに戻るとアートマネジメントってやっぱりカタカナではなんか定着しないので日本語化したかったのでとりあえずの提案は芸術 A、
芸術 A、 A は営む、 K の A ですね、芸術の営みって芸術の営みとして芸術 A、
芸術 A っていう言葉を一応作ったので、はい、できたら流行らせたいなと思ってますけど、
じゃあ皆さんぜひあの芸術 A という言葉をですね受け取っていただきつつ、今回のアルブルトとアーツマネジメントのいろいろな関係の話していただきました。どうも小暮さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
アールブルットサウンドスケープのコーナーです。このコーナーではアールブルットの制作現場から生まれる音楽やごく普通の生活者が生み出す鼻歌のような何気ない音楽をお届けするコーナーです。毎月、最終週にお届けします。記念すべき1回目は、兵庫県在住1975年生まれの吉田拓也さんの歌。彼は物語絵巻を、制作する、作家として知られています。彼の母親によると、彼が小学校の時に、学芸会の出し物で上演された鶴の恩返し、あるいは夕鶴の物語から印象を受けて、彼の制作につながり、そしてある時からこの彼の口からこういった歌が、流れてくるようになりました。それでは聴いていただきたいと思います。吉田拓也さんで、鶴、男の子、散髪。
ねえ、ああ、ねえ、ああ、たんたんからり、たんからり、たんたんからり、たんからり、よしょさんのお嫁さん、はたおりちょつ、はたおりじょうず、ちりのまよがみごとにおれる。ねがごごの、ねあいいの、とんとんからり、とんからり、
はい、吉田拓也さんの、不思議な歌声いかがだったでしょうか。ぜひ、彼の物語絵巻の美術作品とともに堪能していただけたらなと思います。それでは、次回来月またお楽しみに。アールブルットサウンドスケープコーナーでした。さてそろそろお別れの時間です。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。来週はゲストに映画監督の大島春彦さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。